さんこんにちは。京都エスペラント会がお送りするエスペラントって何の時間です。今日は京都エスペラント会の相川節子がお話しします。今日のお話のテーマはエスペラントの時事雑誌です。私たち京都エスペラント会の会員はエスペラントという言葉を勉強しています。エスペラントで書かれた本を読んだり、エスペラントで外国の人とメールのやり取りをしたりしています。エスペラントを話す外国人が京都へ来られた時は宿のお世話とか観光案内もします。ところでこの番組ではこれまで何度かエスペラントに翻訳された文学作品がたくさんあることをお話ししてきました。でも今日は文学の話ではなくて、時事問題の報道にもエスペラントが使われているというお話をします。エスペラントで書かれている雑誌はたくさんあるんですが、その一つにモナートという名前の雑誌があります。これは月刊誌でベルギーで発行されています。作っているのはフランドル・エスペラント連盟という団体です。まあ、エスペラントの雑誌ですから、まあ、当たり前ではあるんですが、表紙も中身も全部エスペラントで書かれています。そして世界中に読者がいます。どんな記事が載っているのか、今年の6月号を例に挙げてみましょう。まず東京オリンピックが延期されたという記事があります。聖火が日本に届いたんだけれども聖火リレーは始められないというような記事で、の吉田沙保里さんともう一方野村さんですねが聖火を持って掲げておられる写真が載っています。この記事は日本のエスペラントストが原稿を書いています。また新型コロナウイルスの感染状況についてイタリアのお医者さんが4ページにわたる長いレポートを書いておられます。インドネシアのエスペラントストは海のプラスチック汚染の現状を詳しく解説し環境汚染を警告しています。カナダのエスペラントストは自然農法についての記事を載せています。このモナートという雑誌の読者は世界中にいると先ほど申し上げました。実は読者だけではなくて記事を書いている通信員も世界各国にいるのです。それではここで最新号の9月号に目を向けてみましょう。やはり新型コロナウイルス関係の記事がたくさんあります。リトアニアのエスペラントストが新型コロナウイルス対策について書いています。それまでマスクをつける習慣がなかったリトアニアの人たちがみんなマスクをつけて政府もそれを推奨しているという話とか、コンサートは野外で行われて聴衆は自動車に乗ったまま演奏を楽しんでいるというようなことがリトアニアから報告されています。またアメリカの通信員はいわゆるウェブ飲み会というんですか、こうパソコン画面を見ながら喋って飲むという、それがテキサス州で流行っていると報告しています。日本からも現状報告があって、その記事には奄美への絵まで載っております。どの記事もカラー写真が添えられています。9月号で新型コロナウイルス以外の記事を見ると、ロシアの通信員は地球温暖化によって北極の氷が溶けているという現状を報告しています。同じような報告がオーストリアから、オーストラリアではなくてオーストリアの方です、オーストリアからもアルプスの氷河が消滅しているという記事が来ています。地球温暖化を防ぐ手段の一つとして波のエネルギーを使った発電についての記事も載っています。この波の波力発電というんですか、この波による発電はイタリアのエスペラントストが記事を書いておりますので、多分地中海の波を使っての提案だと思います。それから自然保護とは無関係です、直接には関係ありませんが、アイルランドからは少数言語であるゲール語に対する差別を取り上げた記事があります。こうして紹介していくとキリがありませんが、時間の関係もあり今日はここまでにしておきます。 エスペラントの時事雑誌についてお話ししました。京都エスペラント会では毎週学習会を行っています。水曜日は午後2時から4時まで、土曜日は午前10時から12時までです。会場は五条西の塔に上がる西側のエスペラント会館です。今は新型コロナウイルスの感染を用心する必要があって、集まるだけでなくスカイプも利用しています。電話でのお問い合わせは 075-343-3120、 343-3120 です。それでは皆さん、エスペラントでさようならを。 This will be done.